おはようございます。いよいよもう春になってきました、だいぶ暖かくなってきました。で、先週の月曜日新学校の入学式に行ってまいりまして、3名の姉妹方が入学されました。で、熊谷や船橋、清水っていう3つの教会からそれぞれ3名の姉妹が入学されてまして、それぞれに素晴らしい証をされておりました。で、お一人の方は59歳の方がおられて、高校の教師を辞めて入ったという方もおられました。本当に様々な方がおられました。ぜひ3名の方、これからの進学校生活のためにぜひお祈りください。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうか御言葉から今日も主が私たち一人一人に教えてくださいますようにお祈りいたします。今日は聖霊について学んでいきますが、聖霊をよく理解し、また聖霊に頼るものでありますようにお祈りいたします。これからの時、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。聖霊の神っていうのがなんかちょっとこう分かってるようで分からないっていうようなところがあるかなと思います。で、私たちが信じている神様は唯一ですけれども、三位一体という言葉がありますね。三人の人格を有する一人の神様ということですね。難しいですね。本当難しいなと思います。三人の人格を有する一人の神様、これが私たちが信じている神様です。三位一体の神です ね。 ね、それぞれに優劣っていうのはないんですね。父なる神が一番優れているとかそういうことはありません。で、ちょっと今日これしながら、ここのところしながら、なんか変なことか、変なことじゃないんですけども、聖霊がここに下るじゃないですか。一人一人に下る、そしてイエス様を信じた一人一人のうちに宿るですね。じゃあ聖霊ってそんなにいっぱいいるのかなっていうのはでも聖霊はお一人なんですね。で、ある面白い話があって、私たちが祈っている時に、神様って地球の反対側で祈っている人の祈りも聞き、こっち反対側で祈っている人の祈りも聞きですね。で、イエス様って地上に来られた時ってお一人ですよね。ですからそこの場しかいないわけですね。で、これがやっぱり神様は霊であるということの意味なのかなと思います。霊であるということはどこにもおられる、これは組織神学の言葉であって偏在っていう言葉を言いますね。どこにもおられる、どこにもいらっしゃるですね。そういう神様なんですね。だからここにしか いられないとかね、そういう神様ではなくてね、そこに行かないと拝めないとかいう神様ではなくて、どこにでもおられる。だから一人一人の心にも入ってこられる、まさに偏在の神様ですね。で、一人一人に一人一人の祈りを聞かれるとですね、そういう神様です。で、今日のところでちょっと見てみますと、五旬節の日にってあります。五旬節っていうのは、杉越の祭りから50日目ということです。で、この日はですね、初穂の祭り、初穂の日とも言われて、小麦がね、初めて収穫される日なんですね。そういう意味で収穫祭なんです。そして、この日っていうのはモーセが律法を受けたことを記念する日でもあるんですね。そのような日なんですね、ペンテコステ五旬節っていうのは。で、この日にですね、聖霊が一人一人の上に下ったとあります。そして、どのように下ったかというと面白いですね。2節に、すると天から突然激しい風が吹いてきたとあります。そしてまた炎のような舌が分かれてとありますね。 ここに聖霊を表すものとして風、そしてまた、炎、火ですね。こういう言葉が出てきます。で、聖霊の特徴ですね。激しい風と炎のような風と火ですね。風っていうのはですね、エゼキエル書にですね、ちょっと読んでみましょうか。エゼキエル書の37章9節。エゼキエル書の37章9節。ここはね、すごいところなんですよ。エゼキエル書の37章っていうのは、エゼキエルが幻を見るんですけどね、そこに、たくさんの骨があるんですよ。人の骨が。で、37章9節、1482ページですね。1482ページ。エゼキエル書37章9節ですね。風っていうのは、精霊っていう言葉を訳すときに、息、風もそうです。息とも訳せるんですね。で、それは、神の息ですね。で、ここにですね、その時主は言われた、息に予言せよ、人の子よ、予言してその息に言え、神である主はこう言われる、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らすよ、っていう言葉があるんですね。まあ、風、またはその、息ですね。息とも訳せる言葉です。これがですね、その骨に予言すると、骨が蘇っていったという、人の形になっていったというですね、まあそういう予言がある、言葉があるんですけど、だから、その精霊っていうのが、まあ風ですね、そしてまた息とも訳せるときに、神の息っていうのは人を生き返らせる。そしてまた、人を作られたときもそうですよね。私たち、神様が、神の息が、鼻から吹き込む、引き入れられた時に人は生きたものとなったという、だから聖霊の働きっていうのはそういう意味で言ったら人を生き返らせるものであります。これは私たちの救いっていうことにも関してですね、神様のによって私たちはこう蘇らせる、死んだものから生きたものに変えていかれるっていうことですね。火というのはちょっとイザヤ、さっきエゼキエルを開けましたけど、イザヤ書の66章ですね。イザヤ書の6章のイザヤの証明のところでありますけれども、イザヤの6章の6節から7節ですね、1176ページです。1176ページのイザヤ書6章の6節と7節、1176ページです。イザヤ書6章6節と7節。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った、燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。このようにですね、風とか、まあ、息ですね、そしてとか火というのはそれぞれに特徴的な言葉です。で、息っていうのはこう生き返らせていく。そしてまた、火というのは、罪を清める神の火ですね。そういう意味があります。だからその精霊がですね、わーっと風が吹いて、そこに炎のような舌が現れたとあるんですけども、その言葉にもそれぞれ意味があって、精霊の働きっていうのはそういうふうにですね、人を、まあ、私たちならば罪の中に死んでいたものをまたこう蘇らせる、生きたものとしてくださる、そして罪を清めてくださる、そういう働きがあるんだということですね。ですからこれもイエス様を信じた者に精霊が下れる、イエス様を信じて罪許された者にこの精霊が下ってくるということを考えてみると、聖霊の働きっていうのはそういうところがあるということを私たちは忘れてはならないと思います。で、聖霊は三位一体の神様ですから、最初からおられた神様です。で、新約のここで急に出てきたわけではありません。 旧約の最初からおられた神様です。創世記の中にですね、創世記の中には、まだ地が混沌としていた時に神の霊がその水の上を動いていたという言葉があります。天地創造の時から働かれておられたということですね。ヨブ記にはですね、神の霊が私を作り、全能者の息が私に命をくださるという言葉があります。詩編には、あなたが御霊を送られると彼らは創造されますという言葉があります。創造の技に関して聖霊は働かれておられるということですね。そしてまた旧約において、旧約での聖霊の働きなんですけどもね、神様に仕える人々を備えて彼らに力と賜物を与えてくださる、これも聖霊の働きです。ですから例えば詩式の中でね、サムソンなんかそうですね、神の霊が彼に激しく下った時に彼はすごい力を発揮していきますよね。だから神様の聖霊っていうのは賜物を与える、力を与えていく、そして用いていかれるということがあります。そして何よりも予言、旧約の中における予言でやっぱり聖霊は働かれているわけですね。預言者たちは霊の人っていうふうにも言われています。第二ペテロの1章21節には、預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものですという言葉があります。預言というのは人がね、自分勝手に書いたものではないんですね。人が勝手に語ったものではないんです。聖霊に動かされた人たちが語ったものです。神から受けて語ったもの、これが預言です。ですから旧約の中においてですね、神様に仕える人、また預言者、こういう人たちを備えて彼らに預言する言葉をこう与えた、これが聖霊の働きなんですね。そしてまた聖霊は人をですね、道徳的に清めたり、その霊性ですね、霊的にする、そういう力があります、を与えます。主に対する恐れ、公正と義、主への献身、新しい心、従順な心、罪を悔いる心、祈り、これらは皆聖霊の働きとされています。このように旧約から聖霊はずっと働かれておられるですね。そして新約においても聖霊の働きっていうのは本当にたくさんありますですね。イエス様は、そうですね、ヨハネの14章ちょっと見ていきますと、ヨハネの14章、聖霊はどういうことをされたかというと、ヨハネの14章の26節、新約聖書の215ページのヨハネの福音書14章の26節から、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。こういうふうに書いています。聖霊は私たちにとってまず助け主であります。そしてあなた方に全てのことを教え、私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいますということが出てきます。で、先ほどの使徒の働きに戻りますけれども、使徒の働きの一章を見ていただけますか。使徒の働きの一章、聖霊を受ける前の弟子たちです。二章において聖霊が下ってこられますけれども、聖霊が下られる前の一章における弟子たちはどういうものであったかですね。 一章の4節と5節でイエス様が弟子たちに言っている言葉です。人たちと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。ここでイエス様は弟子たちにですね、まず待ちなさいと言ってるんです。何を待つか、父の約束を待ちなさいと言ってるんですね。でその前にエルサレムを離れないでとあります。エルサレムってどういう町でしょう。イエス様が十字架で殺された町です。イエス様が捕まった町です。弟子たちはエルサレムで自分たちも捕まるんではないかと恐れていました。でもイエス様はそのエルサレムから逃げなさいとは言わないんです。約束のこの町で待ちなさい、待ちなさいと言ってるんですね。父の約束って何か、これは聖霊が下るということです。聖霊があなた方に与えられる、助け主である聖霊があなた方に与えられる、だからそれまで待ちなさいと言われているわけですね。そしてその約束っていうのは、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられる。これがあの2章の聖霊が与えられるという意味です。聖霊が与えられたということを聖霊のバプテスマという名前で呼んでおります。そして五旬節を迎えるんですけども、弟子たちは結局何日間待ったんでしょう。先ほども言いましたように、聖霊が降りたの、来られたのが五旬節です。杉越の祭りから50日目です。そしてここに書いてあるのはどうでしたかね。3節には40日にわたって彼らに現れ神のことを語られたとあります。ということは五旬節ですから、まあ、10日、1週間から10日ぐらいでしょうかね。その間待ってたということです。でもですね、弟子たちはじゃあ素直にそのイエス様の言葉を聞いたかっていうと、そうではないんですよ。その言葉を聞いた時にですね、6節でそこで人たちは一緒に集まった時イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかと聞いてます。まだですね、弟子たちの中にイスラエルの復興、つまり今イスラエルはローマ帝国によってこう支配されて苦しんでるわけですね。でやがてこのローマ帝国を滅ぼして神の国が実現されていく、まだ地上的な国しかも彼らは考えてないんです。霊的な国とかですね、そして全ての人に福音を伝えるとか、そんなこと一切考えてないんです。彼らの考えはまだ旧約からずっとあって、この今の苦しい状態を解放してくれるメシアを待ち望んでいたわけです。イエス様が十字架にかかり復活されても、その考えは変わってないんです。そしてイエス様がですね、約束のね、またその助け主、聖霊が来るんだと言った時も、彼らはそれを聞いて聖霊のバプテスマを受けるんだ、じゃあその力を帯びてこのイスラエルの国がいよいよ世界を支配していく、その時が来るのかっていうふうに考えているわけですよ。まだ地上的なんです。まだ地上的なんです。全然彼らはそのことが理解できてなかったですね。だから聖霊が必要だったわけです。先ほども言いましたように、聖霊は全てのことを教えられるんです。だから彼らが待つ必要があったんです。でイエス様はそういう彼らに新しい命令を与えるんです。それが8節です。8節です。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますということを言ってるんですよ。 私の証人となります。弟子たちは地上的なイスラエル、その非常に強い国、そしてまたローマの支配から脱出して、反対にこうローマを支配していくっていうのはですね、そういう地上的な王国を待ち望んでいたわけですね。ところがイエス様はそうではなくて、この聖霊があなた方に望んで、あなた方が力を受けた時に、あなた方は私の証人となる、私の証人となる、そのための聖霊なんですよってことを教えていくわけです。でも彼らにはよくわからなかったと思います。そのために彼らは1週間から10日祈る必要があったわけです。ですから14節見ますと、彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたったんです。祈りっていうのは何かですよね。祈りっていうのは、祈りっていうのはただじっと待って神様早く送ってくださいとか、こう祈る、祈りの中で彼らは何を考えていたんでしょうか。何を祈ってたんでしょうか。イエス様の言われた言葉の意味と、私たちが思っていることのこの違い、私たちは今でもなおイスラエルの国がまた復興していく、強い国になっていく、ダビデ・ソロモンの時代のように非常に強い国になっていくという地上的な望みを持っていた。でもイエス様はそういうことをおっしゃらなかった。私の証人となるというのは一体どういう意味なんだろうか。これを祈りの中で彼らは考えたんではないかなと思うんですよ。だから祈りっていうのは、ただ単にこう、ね、求めていく、こうしてください、ああしてくださいっていうことだけではなくて、イエス様がね、ゲッサマネの園で十字架にかかる前に祈ってたように、あなたの御心ならこの杯を私から取り去ってください、でもあなたの御心がなりますように、つまりイエス様があの祈りの中で神様の御心は何かっていうことを一生懸命求めていったわけです。だから弟子たちもこの祈りの中で、それまでの自分たちの考え、願いではなく、神様は私たちに今何を しろと言ってるのか、何をせよと言われているのか、そのことをずっとこう祈って考えていったんじゃないかなと思うんですよ。で、そこに2章において聖霊が下られたわけです。先ほども言いましたように、ヨハネの14章の、ね、26節で、聖霊は、助け主は何が正しくて神様の御心とは何かというのを教えてくださるんです。だから聖霊が下った時に、彼らは聖霊に満たされていった時に何をしていったか。4節に、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。この話し始めた、何を話していったかっていうと、イエス様の救いなんですよ。イエス様の十字架の意味、復活の意味なんです。人の救いを言ったわけです。だから彼らはその祈りの中において準備をしていたわけですね。自分たちの思ってたこと、イスラエルを復興するのは今なんですかっていう思いではなく、神様の思いっていうのは、私の証人となっていく、私の証人となる、一体どういう意味なんだろう、そしてイエス、神様が求めている、私たちが求めていることは一体何だろう。旧約聖書を読んでいきますとね、旧約聖書を読んでいきますと、アブラハムが召された時もイスラエル民族だけを祝福しているんではないんです。彼らを通して世界中の人々が祝福されるということが書かれてあります。ソロモンが神殿を建て上げた時に、彼の祈りの中に世界の人々の救いというのが祈られております。旧約の中においても世界中の人々が救われるようにという言葉がちゃんと書いてあるわけです。で、そこはそこだけではなくて他のところにも書いてあるわけですよ。で、ヨナだってそうですね。ニネベの町に福音を伝えていくわけです。ニネベって敵ですよ。敵の国に福音を伝えていく。そしてイエス様の言われた言葉は、ヨナはね、 三日三晩お腹の中にいたけれども、それこそ本当の印であり、それはイエス様が十字架にかかって三日、そして三日目によみがえるということの印だということを言われております。どういう意味なのかなってやっぱり弟子たち考えたと思うんですよ。彼らはそれまで地上的なイスラエルしか考えてなかったのに、新しく彼らは歩み始めていくわけです。そういうことよりも世界の救い、人々が救われるように、誠のイエス様を信じていくことができるように、そのために私たちは召されているんだということが、彼ら自身にイエス様の言葉から、また祈りの中から、いろんなことで分かってきているんじゃないかな。そこに聖霊が下られた時に、聖霊はあなた方が立つべきことは、あなた方がすべきことはここにありますように、イエス様が言われたように、エルサレム、そしてサマリア、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てまで私の証人となること、イエス様の証人、イエス様は一体何のために死なれたのか、何のために復活されたのかということを考えた時に、人々の救いのためです。人々が罪を悔い改めて神様に立ち返るように、そのためにイエス様は十字架にかかられたんだということが、彼ら自身にはやっぱり分かってきたんだと思います。そこに彼らはイエス様の証をしていったわけですね。ですからね、2章の32節に、使徒の働きの2章の32節に、このイエスを神はよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですと言ってるんです。証人ですと言ってるんです。イエス様が言われた、あなた方はエルサレムからユダヤサマリア地の果てまで私の証人となる、その通り彼らはここで証人です、私たちはその証人ですってことを言うことができたわけです。地上的なことしか考えてない彼ら、つまり自分たちのことしか考えることができなかった人たちです。自分たちの国、自分たちがこれからね世界を支配していくっていうのは、自分たちのことしか考えられなかった人たちが人々の救いを願うようになっていった。それは聖霊のが彼らに下ったからです。聖霊が彼らに教えていったからです。聖霊が彼らを変えていったからです。私たちのすべきことは何なのか、地上的なことではなくて、もっと霊的なことであり、もっと神の国のことであり、人々が救われることだってことです。だから彼らの説教、特にペテロの説教ですけどね、2章の36節見てきますと、2章の36節に、ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのですということを言っているんです。ユダヤ人だけではない、すべての人に与えられている。聖霊に満たされたペテロの説教というのは人々の心を刺したんですね。ペテロというと、ちょっと前のイエス様を裏切ってあんな人は知らないと言っていたあのペテロ、そしていつもイエス様に何かやって怒られた、そしてまたイエス様にですね、サタンを退けと言われたあのペテロが、人々の心を刺す説教をしていったわけです。でこれはなぜそれができたか、まさに聖霊の力です。主の証人となった人の言葉なんですよ。ではっきりとペテロは言ってるのは、あなた方がこのイエスを十字架につけたと言って、このエルサレムの、ね、町の人々に言っています。町の人々に、あなた方がこのイエスを十字架につけたでしょう。 でも神はそのイエスを蘇らせたんです。でもこの言葉はエルサレムの住民の人だけではなくて私たちに言われていることです。全ての人に言われている言葉です。あなた方の罪がイエスを十字架につけたなんですね。つまり私たち一人一人、私がその罪の上にイエスを十字架につけたんだという、このことをペテロは聖霊によって教えられていくわけです。彼が語っていく言葉っていうのはまさに聖霊に導かれた言葉なんですね。だから強いんです。だから人々の心を打ったんです。その言葉っていうのはあなた方の人々の罪を責めるということ、そして救いの道を語るということです。だから38節にそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてということです。悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。これは信じるということですよね。イエス様を信じていくということです。その証としてバプテスマを受けなさい。ちゃんとですね、罪を責めて救いの道を示しているんですよ。これが聖霊に満たされたペテロの説教です。多くの人がそれを信じてきました。ある人が聖霊に満たされた人と、まあ、聖霊に満たされてないというか人の違いって何かって言ったら、坂道を自転車を漕いで行く人とオートバイで坂道を登っていく人の違いだということを言った人がいます。自転車で漕いで坂道登るって、ね、すごいきついですよね。すごいきついです。でもオートバイにエンジンつけたら、エンジンついたオートバイに乗っていくならどんな坂道でもさーっと登っていきます。聖霊に満たされていく、聖霊に満たされる、聖霊に私たちが導かれていくということは本当にそういうものだということを言った人がいるんですけども、なるほどと思って聞いてました。ペテロはどんな話をしても人々は聞いてくれなかった。でも聖霊満たされた時に彼の語る言葉っていうのは人を追っていくんですね。だから聖書は聖霊に満たされなさいっていう言葉を言っています。で、ただ私たちはですね、聖霊に満たされないといけないんですけれども、エペソ書にですね、こういう言葉がありますね。エペソ書の4章の30節。新約聖書の389ページ。389ページのエペソ4章30節。聖書はイエス様を信じた人々の心に聖霊が住まわれますということを書いてます。あなた方は聖霊を宿す、あなた方は神の宮だと書いてありますですね。で、その神の聖霊を宿す神の宮としての私たちは、本当は御声を聞いていかないといけないんですけども、このエペソの4章30節に神の聖霊を悲しませてはいけませんという言葉があります。聖霊は神様です。人格を持った神様です。だからここに悲しむっていう表現があります。聖霊も悲しむんですね。どういう時に悲しむんでしょう。4章の25節から見ますと、ですからあなた方は偽りを捨てそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい。26節、怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。28節に、盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさい。29節、悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。31節に、無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨てたりなさい。互いに親切にし優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。ここに書いてありますようにこうしなさい、つまりこの罪を犯し続けると聖霊は悲しむ。 罪、やはり聖霊が悲しんでいく、聖霊に喜ばれないということは、やはり罪を犯し続けるということです。第一テサロニケの5章19節には、御霊を消してはいけませんということがあるんですよ。御霊を消してはいけません、つまり御霊の声を消してはいけません。私たちはもちろん御霊の声ってどうやって聞くんですかっていうふうにこう思うかもしれませんが、やはりこの神様とですね、祈り聖書を読むっていうこの交わりをしていくときに、そしてまた祈りながら御心を求めていこうとするときに、聖書を通してとかですね、人の言葉を通してとかですね、私たちは、あ、そうか、私たちはこう祝うべきなんだなとか、そしてまた聖書を読んできますと、私たちがしてはいけないこと、クリスチャンとしてしてはいけないことっていうのがこう書かれてあります。でもそれを平気でやっていくと、御霊は悲しむし、やがて御霊の声は聞けなくなっていく。罪というものが私と神様、聖霊と私たちの間に罪というものが挟まってくると、なかなか御霊と交わることができなくなっていく。だからそのために私たちは悔い改めて罪から離れていくっていうことが必要なんだと思います。ここに書いてありますようにね、偽りを言うこと、そして怒ること、盗みとかですね、悪い言葉、人の徳を高める言葉ならいいんですけど、人の成長に役立つ言葉ならいいんですけども、人を陥れるようなですね、悪い言葉ですね。そしてまた無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵り、31節にありますけれども、この怒りとか憤りですね、やっぱりそれがあるときにどうしてもやはり私たちは聖霊を悲しませていってしまうのかなと思います。モーセがね、約束の地に入れなかったのは、岩から水を出すのに神の栄光を表さなかったからですよね。あの時のモーセでどういう状態だか、どういう状態だったかっていうと、怒りの状態にあったわけです。人々がいろんなことを言うのでね、私がお前たちのためにこの岩から水を出さなければいけないのかっていうね、彼は怒ってたんですね。憤りなんですね。そこに彼は失敗をしていきます。憤りっていうものは本当に私たちを、聖霊を悲しませるものです。ですから私たちはそういう意味でこう罪を犯した時には悔い改めていく、神様の前に本当に悔い改めて、そして、聖霊がね、いつも私たちを導いてくれるように、常にこの聖霊の声に耳を傾けていくということが大切なんだと思います。もちろん私たちはその声が聞こえるわけではないんですけども、でも祈っていく時、本当に心を静かにして祈りながら聖書を読んでいく時に、私たちが犯した罪ということがやはり示されてきます。その時にやはり私たちは悔い改めていかなければいけないし、主よ、私の進むべき道、また言うべき言葉、人にどのように言うべきなのか、そしてどのように行動すべきなのか、どのようにその人とこう何でも交わるのか、いろんなことが祈りによって示されてくると思います。それがまさに聖霊の導きなんだと思います。それをしないで人間的な思いで言っていくと、どうしてもいろんな問題が出てくるわけですね。ですから私たちは、私たちに聖霊が与えられているということです。聖霊が私たちに与えられているということです。そうすると私たちは、もちろんペテロのようにね、だって神様の話をやってると人々がこう信じていくとか、そういうことはないかもしれませんよ。でも語るべき言葉っていうのを、そしてまた語るべき人、どうぞその人のところに導いてください、語るべき言葉を言わせてください、本当にそのようにこう祈っていくときに、人の救いに私たちが用いられていくことがあります。また兄弟姉妹たちの交わり、また教会の活動において、やはり私たちは聖霊に導かれていくということが大切なんだと思います。だからそういう意味でですね、どんなに忙しくても神様との交わりはまず第一にあるべきだ。常にこう聖書を開き祈る時間というものを持って、聖霊と交わり、聖霊に導かれる、そのことが大切なんだと思います。神様の御心を知るですね。弟子たちは人間的な思いを変えていくのは、もちろん聖霊が下った からですけれども、その前に祈ってます、祈ってます、祈っていろいろ考えてたんだと思います。イエス様の言われた言葉、私たちが言った言葉、それをこう考えながらやっぱり祈っていって、私たちはどうすべきなんでしょうかって祈ってます。私たちもやはり祈ることが大切なんだということを思います。はい、では一言お祈りして終わりたいと思います。